いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。6月ももう、終わりになります。私たちの、京都人町出会いもんの、3条の特集を、またマイナーチェンジをしまして最終週に戻ってまいりました。6月最後ということで、まだ梅雨の真っ只中なんですけども、今年は、雨も適度に降ってるかなと思って、それで、気温もとても高いような気がして、お花がとっても今年は綺麗だなと思います。桜も綺麗やったなと思うけども、今とってもお花がいっぱい綺麗に咲いてて、もちろんアジサイの季節でもあるんですけども、なんかたくさんの花いっぺんに咲いててね、うち の鉢植えのカルタかなと思ってたシクラメンが、ミニシクラメンがまた花つぼみいっぱいつけて咲き出したり、実家にある、鉢植えも、ハイビスカスの鉢植えがね、なぜかいっぱい花をつけてるんです。で、今年はとても花が綺麗な年だなと思って、この雨の季節を楽しんでいます。今日も30分よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
ということで、ただいま三条のコーナーです。このコーナーでは、三条通りにゆかりのある方に、来ていただいてお話を伺っています。今週も本当にぴったりの、お店を見つけて、お越し願いました。アジュールっていうお店の、店長さんでいらっしゃいます平野沙織さんに来ていただきました。平野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。アジュールっていうお店はですね、富野小路三条ちょっと上がったところにあるんですけども、向かい側には桜ビルっていう古い、近代建築がある見えるっていうとても素敵な場所にあるんですけども、私もちょっと前から気になってたお店なんですけども、アジュールっていうのはどういうお店か、ご紹介していただけますか。
アジサイ専門店になっております。
アジサイなんです。はい、もう今ぴったりなんですけども、アジサイの専門店っていうとても珍しい、なと思って、見てたんですが、私、実はもうアジサイ大好きでですね、6月生まれというのもあるのかもしれないけども、実は昨日も富士の森神社に行ってきて、富士の森神社にアジサイ園ってあって、今いろんな色の、もう大きな花がついててとっても綺麗だったんですけども、はい、アジュールっていう、AZUR って書くんですけども、この、名前の意味っていうのは何かあるんですか。
アジュールというのは一応、フランス読みでアジュールとなっているんですが、はい、意味としては空の青だったり海の青だったりというブルーを指してますね。
はいはいはい、はい、アジサイの愛という、
そうですね、一応デザイナーさんの方に何点か考えていただいて、その中から選んでるんですけど、一番アジサイの雰囲気とも合うっていうのと、はい、お名前の響きで選びました。
はい、はい、なるほどね。はい、で、アジサイの専門店ということでですね、本当にお店の中にアジサイばっかり、たくさんのいろんな色の、いろんな大きさのアジサイがあるんですけども、アジサイ なぜそのアジサイの専門っていうような、お店をしようっていうことになったんでしょうか。
あのニューヨークの方に一軒アジサイの専門店と呼ばれるものがありまして、
はいはい
で、うちは会社になってますので社長がそちらのニューヨークのお店に行った時に、まあ、面白いっていうので日本でもぜひやってみたいっていうことです、
はいはい、珍しいですね。日本にはあるんでしょうか、
はい、日本にはおそらくうちだけだと。
あ、やっぱりね、はい、よっぽど、社長さんもアジサイがお好きなのかなと思うんですけども、アジサイって、まあ、私たちからすると今頃の季節に、はい、と思うんですけども、専門店っていうからには、年中、揃えておられるっていうことですよね。
はい、あの1年中扱っております。
アジサイの種類っていうのは、どれぐらいあるんでしょうか。
今の時期でオランダから60種類以上日本に入ってきてますね。
だいたいそしたらあの日本だけじゃなくて、海外から輸入するっていう形で。
そうですね、
それ取るんですか。
はい、あの8割以上が輸入の商品になっております。
あ、そうなんですか、はい、ちょっとアジサイっていうと日本の花かなっていうイメージもあって、あのっていうのとあまり切り花にして売ってるのが本当にね少ないので、珍しいなと思ってるんですけども、そういうふうに世界中に、栽培されて流通しているっていうことなんですね。
そうですね、今はあの世界的にもアジサイの人気がすごく上がってまして、はい、あの生産されているお国もたくさんありますね。
アジサイはそうした世界的に今、流行の人気株だという。
そうですね、
そうですね、はい、あのまあ、オランダ、今オランダっておっしゃってますけども、はい、オランダ以外はどんなところから来るんでしょうか。
あのオランダのアジサイが今の時期もう少し前から始まってるんですが、12月いっぱいぐらいまで出回ってまして、
はいはい、
でそれが終わると1月入ったぐらいからニュージーランド産が結構しっかりしたものが、
はい、やっぱりあのお国柄によって少し違うとかそういうのはあるんですか。
そうですね、はい、うん、だいぶやっぱりそのお国お国の特色も出てると思います。気候も違うと思うので、はい、
私たちがまあよく知ってるのは、ブルーから紫色になるかっていくのとか、はい、まあ、少し白いのは見かけますけども、
はい、
大体どういう色があるんでしょうか。
たくさんの色合いがあるの で、 ですね、一言で申し上げるのがちょっと難しいんですけど、
はい
はい、今は結構アンティーク色って呼ばれる、はい、秋色アジサイと呼ばれるような色合いですね、はい、少しくすんだような、
はい
はい、お色のものがすごく好まれます、
ね、はい、ちょっとシックな色です ね、 ですね。それからとってもあの鮮やかな、赤に近いような色もありますね。そういう、まあ、アジサイばかりを、集めてこられてるんですけども、大体、まあ、どういうところでお使いになることが多いんでしょうか。
あの日々のお花、お家に行けるお花で飾っていただくこともありますし、あのギフトですね、はい、お誕生日だったり発表会だったり、
はい
はい、そういうのもありますし、あとはあのお店さんの生け込み等で、はい、させていただくことも多いですし、で今はあのブライダルで、はい、非常に使われることが多いですね。
いいですね、はい、白のはとても綺麗な、
そうですね、
そんな感じがしますし、ちょっと色のあるのはあのとても豪華ですよね。
そうですね、
はい、あのとても大きくてあの花がいっぱいついててすごく豪華、
はい、
一輪でねとても豪華なので、あの一輪あってもとてもなんか華やぐような、それでいてあのなんか清楚な感じがして私はとても好きなんですけども。
ありがとうございます、
そしたら、大体じゃあお店に飾られる方とか、
はい、
まあ、お家に飾りたい方とかが来られるけども、やっぱりちょっと珍しいから遠いところからも来られますか。
そうですね、はい、あの遠方からお越しいただくことも結構多いですね、あのブログを見ていただいて、
は
い、あの来ていただいたりとか、はい、
なんか平野さんから、アジサイの飾り方のおすすめとかなんかあります。
おすすめ、あのおすすめというかアジサイ自体がやっぱり少しお水が たくさん必要なお花なのでクキを斜めに大きくカットしていただいて、であの中に、ね、白い綿が入ってますので、はいはいはい、それを少し取っていただくと水上がりが良くなるの で、でお水もあの花首までたっぷりですね入れていただいた方が長く楽しんでいただけますね。
茎がスーッとね長くてそれもまた、はい、あのとても綺麗で、はい、水にヒュッとこう刺してるととても涼しげで、
はい
はあ、いいですよね、
はい、
でそういうなんかとても豪華な、イメージもあるんですけども、うーん、なんかあのもともとは日本が原産なんですか？
そうですね、あの日本の学アジサイですね、はいが一応西洋に渡って品種改良が、はい、なされてまた日本に戻ってきてる状態です
ね、はい、っていうのちょっと嬉しいですね、
はい、
というので、まあ、和歌に読まれたりとかね味噌しているので、はい、まあ、日本的な空間にもとっても合うんじゃないかなと思ってるんですけども、そういうことでいっぱいあの味噌の花を、本当にね狭いお店の中にアジサイばっかりがいっぱいあってとても楽しいんですけども、可愛らしいブーケにしてあったりとか、それからまた生けてあってもそのままドライフラワーにすることができるんですか？
はい、ものによってはっていう感じですね、はい、
そうですか。そういう楽しみ方もあるんですね。
そうですね、
はい、ものによってはお水に挿したまま、
だんだん乾燥してきますので、はい、触っていただいて少しパリッとするような感じになったら、はい、もうお水を抜いていただくと、
はい、
オランダ産のアジサイとかは綺麗にドライフラワーにしていただく品種もたくさんありますね、は
い
は
い
は
い、飾ってあるのも、色が残っていて、
はい
はい、とても大きなままの形のまま残っているので、そういう楽しみ方もあるんだなっていうのがあって、ちょっとびっくりしたんですけども、そしたら平野さんは、もともとお花が好きで、こういうお仕事なさったんですか？
そうですね、今までこのアジサイ専門店を開くまでは、はい、まあ、通常のお花屋さんで、
はい、
働いてましたので、
小さい女の子のね職業のナンバーワンに結構花屋さんになりたいっていうのが、
そうなんですね、
はい、ね、今幼稚園ぐらいの子に聞くと、
はい、
人気の1番2番に花屋さんっていうのが入ってるらしいんですけども、
はい、
平野さんもそうだったのかなと思って、
ちょっと記憶をたどるのが昔すぎてあれなんですが多分違ったかと、はい、
でもとてもいい仕事ですよね、はい、花に囲まれてるっていうのは私もお花好きで時々買いに行くんですけども、ずっと毎日そういうところに、囲まれてあるのは、まあ、ご苦労もいっぱいあるかと思いますけども、
はい
はい、羨ましいなと思ってるんですけども、まあ、三条通りにお店を、まあ、出されるっていう、なんかそれは三条がいいなとかいうなんか思いとかありましたか？
三条自体が三条界隈ですね、はい、これからどんどん開かれて、より開かれていくだろうということで、はい、一応その近辺を、はい、探してましたね、
はい、ちょうどいいところですよね。
そうですね、
はい、前が前のね景色がすごくいいので、ちょっとヨーロッパの通りの一角みたいな感じがするでしょ、はい、桜ビルの横で、
はい、
なのですごくいい場所だなと思って、ですけども、なんか三条通りがなんかどういうふうになったらいいかとか、なんか夢がありますか？
三条通りがアジサイ通りと呼ばれるような、はい、通り名がついたら嬉しいなとは思ってますね、
いいですよね、
はい、
はい、なかなかね商店街でもないので、商店そういうつながりがないのでね、
はい、
何かこうシンボルとか、っていうのが何もないので、何か一つそういうので、イメージがね、
はい、
つくといいなと思うんですけども、アジサイっていうのは、 年中あるということなので、はい、それも、可能かなと思って、そういうふうになったらいいなと私も、思います、
はい。
平野さんの、もっと、将来の夢とかはどんなことがありかしら。
将来の夢ですか、うん、より多くの方にアジサイの魅力を知っていただくことですね。
ぜひ三条の、富の小路上がったお店に皆さんぜひ立ち寄ってください。本当にとても素敵なお花いっぱいあります。こんなにアジサイがたくさんあるのかなって皆さん多分びっくりされると思うんですけども、ぜひ三条そのアジュールのお店に、皆さん立ち寄っていただけたらと思います。はい、そして山頂がアジサイのように華やかで清楚な、なんか品のある、通りでとてもイメージとしてぴったりだなと私も思いますので、そういうイメージ、意味でも、アジュールのなんか、雰囲気がね山頂にまでこう、にじみ出てくるようなことになればいいなと思っています。はい、ということで、三条の、富の小路上がったアジュールっていうお店の、店長さん平野さんに来ていただきました。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
京都人町出会いもん。
はい、それでは続いて社団法人京都府建築士会の会員紹介コーナーです。本日はですね、株式会社安井木工務店にお勤めのですね、垣根美希子さんにお越しをいただきました。垣根さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はなんか会員紹介コーナーにですね、全然違う会の時に無理やり引っ張ってこられたということで聞いたんですけど、今お気持ちはいかがですかね。
すごく緊張しております。
入会されてもう1年ぐらいなられるってさっき お聞きしたんですけど、
はい、
建築士会どうですか。
とても賑やかでなんか楽しくてなんかもうすごく入ってよかったなと思っております。
よかったです。誘った人にもねきっと喜んでくれてはるなと思うんですけど、工務店の方で設計のお仕事ということなんですけど、工務店さんで設計のお仕事っていうのもなかなか一般的にイメージしづらいかなと思いますので、ちょっとこう、垣根さんの日頃頑張っておられる仕事の内容とか教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、私が勤めている会社は茶室、社寺などの伝統建築の設計および施工を主にやっております。他に鉄筋コンクリート構造や鉄構造の建物も施工しており、幅広くやっております。私は設計の仕事の方が多くて主に図面を作成しております。新築工事では確認申請から設計図作成まで行い、改修工事では実測調査を行い、測った寸法をもとに現状図を作成していき、改修プランの図面作成まで行います。その後見積もりもしますが、工事が契約できれば現場担当員へ引き渡し工事が進んでいきます。公共工事の場合かなりの施工図を書かなければならないことが多いので、施工図作成担当として現場へ出向くこともあります。その時はかなりハードなんですけれども、現場の職人さんたちと話したりすることができますので大変楽しいですし勉強にもなります。茶室の設計では会社の上司に聞きながらかなり神経を使いながら図面を描いています。茶室は流派によって水屋の構成も違いますし、釘の打ち方、材料の使い方も寸法も違います。よく注意しておかないととんでもないことをしてしまうから気をつけなさいとよく言われております。そのためには図面をしっかり書いて必ず上司のチェックを受けて正式に確認取るように言われています。やり直しが出てしまうと高い材料を使っている場合が多いので大変なことになってしまうことがあります。いつも言われるのが知ったかぶりをしてはいけないと、だからあまり 聞きすぎて怒られることはありません、
はい。なかなかねでも大変な僕らも設計事務所なんですけど、こうそれとはちょっと様子の違うというんですかね、まあ、コスト管理とか厳しいものがいっぱいあるんかなというような思うんですけど、まあ、そんなって仕事を一生懸命、普段からされてて、お休みは土日ですか？土曜日もお仕事ですか？
土曜日も仕事してる時もあります。
ああそうですか、なあもうこう先ほどの現場入って施工図とかなると結構夜も遅までですか？
あはいそういうこともよくあります。
さっきもちょっとこう今回の録音前に話をしてたんですけど、まあ、京都の設計士っていうのは大工さんに叱られてなんぼみたいなところがありますんでね。
はい、私も大変よく叱られております、
ね、今の話だとね随分とやっぱりそのあたりから育ててもうてるというか、
はい、
いうことになるんでしょうね。
そうですね、なんか叱られて成長できるというふうに思っております。
あ、まあ、特にね伝統建築いうのは難しいといえば難しいですし、やりがいもあるでしょうね。
はい、
ね、まあ、うちもやっぱりそんな仕事やってるもんですからね、どうしてもなんか一言やないなと思いながら聞いてました。まあ、京都はどうしてもそうやって伝統建築が多いんですけど、まあ、なんかご担当をされてこれは楽しかったよみたいななんかありました、これまでで。
です
お寺よりは茶室がいい、
ね、そうですね。実はこの間茶室を移築するという、ことがありましたので、はいはい、移築するためにはまずしっかり実測調査して、
はいはい、
でやっていくんですけど、図面ももちろん作成していくんですけれども、はい、やはりこの何ですか、やっぱりそれ まず解体もしていくんですけども、やっぱりこう解体していってだんだんその骨組みがこう見えてきて、
はい、
時にあやっぱり外では分からなかった、あこういうことがしてあるんだとかこういうふうに収めてあるんだというのが、うん、もうやっぱりすごくよく分かって、なんかもう私はすごい大変いい経験をさせていただいたと思っております。
ね、ものすごくこう仕事一生懸命にしはるなというタイプのような気がするんですけど、そんな垣根さんにとってですね、これやってたら一番楽しいねんというなんかこうプライベートの時間のお話をいただけたらなと思うんですけどね。
はい、実はですね、よくテレビでとか雑誌で、
はい、
脱捨離とか、片付けると人生が変わるといった話題がすごく取り上げているのを見かけるんですけれども、私もその影響を受けてなんか最近やり始めたんですけれども、この間ゴールデンウィークにもう一気に家の中の押し入れやクローゼットの中から物を出してで整理したんですけれども、なんか一気にやってしんどかったはしんどかったんですけれども、でもなんか片付けて部屋の中がすっきりするとなんかもうやっぱ掃除しやすくなりましたし、なんか必要なものがすぐ取り出せるようになったので、あもうなんかちゃんと片付けてよかったなって思いました。
なるほどね。まあちょっとしたね息抜きという形で掃除というのを見上げた話やなというふうに思いますが、あっという間に時間が経ってしまいました。まあ今日はですね、安井木工務店のですね、垣根美希子さんにお越しいただきましてお話を聞かせていただきました。どうか仕事も建築士会も頑張ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。建築士会斉藤がお届けいたしました。ありがとうございました。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。